今日の初めのところでは、ラザロ、ね、ラザロという人が死から蘇らせてもらった。その人のことをとてもこう喜ぶのではなくて、ね、その人が目が見えるようになったということで、とても本当は共に喜ぶのが当たり前、当たり前であるのに、ここで、ユダヤ人はラザロも殺そうと考えた、ね、さっきにイエスもですね殺そうとして正式にですね公にその当時の最高の法院最高議会今の国会のようなそういうところでイエスを捕らえて殺そうということを正式に決めたわけ。それだけでなくてこのようにラザロまでもですねこのように殺そうと非常なその悪意がここに記されておるところです。そのようにイエス様は十字架につけられる前にですね人々や特に上に立つ人長老とかですね、そういう人たちの非常な敵意のただ中で歩んでいかれたということが、特にここでは記されておるところです。イエス様は、そういうふうにいつもですね、のんびりしたのどかな平和な中をずっと行ったのではなくて、初めから生まれた時から、ね、赤ちゃんの時にすでに、あの時のヘロデ大王が殺そうだかった。そして、伝道の発展においてもルカの福音書にあるように一番最初ガリラヤ湖のほとりの街道で話した時にも人々は崖から突き落とそうとしたということも書いてあった。そしてこのように最後になった時も非常な敵意のただ中でありましたということが分かった、そういうことをまずここで強調されておるわけです。それから場面が変わってですねイエスがエルサレムにいよいよ入っているのは城壁ということで壁で囲まれている。現在でもそのこういった壁が残っていますが入っている。その時にたくさんの人々がエルサレムの人がですね夏目足の大きな葉っぱを持って迎えたというんですね。夏目足っていうのはこれは明治時代にあってですね聖書が日本語に訳されてからずっとですね主路というふうに訳されてしまったんですね。このコインは簡単ですけども教会のコインの中にですね、イエス様が殺されるとその受難の前のそのイースターの前の日曜日をですね主路の日曜日というようになってそういう行事の名前にもなったんですね。主路の日曜日について詳しい教会の小読みには書いてありますけどこれは主路ではなくて夏目安なんですね、ですから新教訳ではそういう長らく間違って訳されたものが直されています。主路というのは和次路と東次路シロと言える植物というのはこの2つなんですね。で夏目足とは全く違うわけです。和次郎というのはこれは日本なんですね、日本で昔からあります。私の家の裏山にも自然に生えているのがあります。で東次郎はその名の通り中国東というのは中国ですね。この東というこの東で、中国原産のものです。で、日本にも言わず庭木として植えられています。自然には生えない。で、和次郎の方は日本に昔からあったために山の中でも生えたりします。そういうふうに白という名前をするのは2つしかないわけで、この白はですね、パレスチナや中近東にはそんなものは全然ないわけなんです。で、そちらにあるのは実際に私も行ってみましたが、自然に生えているのは夏目足。で、白の方はですね、 ちょうど大きな手のひらようになっているわけですね。手のひらになっています。夏目足の方はこういうふうに羽のように。だから葉っぱの形状もですね、全然違うわけです。白の方は大きな生えた時のようにこういうふうに丸くなるんですね。夏目足は鳥の羽のようになっています。そして、まあ、こういうふうな植物の名前についてはですね、昔訳するときに本当のものを誰も見たことがなかったからですね、なかったから、まあ、日本にあるそれに近いものということで一応まあこういうふうに訳してしまった、それで長い間100年以上もこういうところが白とかいうふうに間違って訳されてしまったわけなんですが、ようやくこの新潮略では正しい名前に返したわけなんですね。それで、どうしてこの夏目足、これちょっと植物に関することですが、夏目足というかというと、これは夏目の実とよく似た実をいっぱいつけるからです。この夏目足っていっぱい実があって、これ食べられるんですね。で、楕円形のような丸みをいっぱいぎっしりと。夏目の実っていうのは、皆さんは知ってるはずですね。ここにありますからね。たくさん赤い実が楕円形の実いっぱいそこの入ったところに今はもうありませんが、この夏目の実ようにいっぱいになるから、それで夏目の実、実のような実ができるヤシという意味で夏目と言っている、そういうふうにここの集会の庭にも前から友友さん植えられておりますから、それからこの夏目ヤシのことはですね、もう一つだけ政府の本の関係が学名は2つの文化になっていますが、その重要な文化ですね、この言語はポナですね。ナスメスって書いてギリシャ語はポイニス、ポイニスで、この仲間ポイニクスなんとかポイニクスなんとかといって、学名は2つの部分なんですけど、その1つの部分ポイニクスだと。で、それでこの一群の名前のヤシのようなものをフェニックスといって、日本でもそれが名前になっているんですね。ここから来てるわけです。これはこういう夏目ヤシのこういうグループの名前にもともとギリシャ語でポイニクスという名前がついている。で、今日フェニックスと言われているものは、このいくつかの中でですね、一つだけ、サナリヤシ。日本の標準和名と言いますが、日本の標準和名では、サナリヤシというものをフェニックスと一般的には言っています。それからフェニックスはまだ他にもあるんですね。他にあるいくつかの植物はフェニックスなんとかというんで、その中でも一つカナリヤシのことを普通はフェニックスと言っているわけです。文化、徳島市の文化センターの前に入ってですね、あれも30メートルぐらいまで高く10階建てぐらいになりますから、大きくしたら伸びすぎて困るわけです。カナリヤシ、フェニックスというものを、フェニックスという名前はよく知られていますが、もともとはこのヤシについている名前、ギリシャ語のこの原文にもあるわけなんですね。まあ、そういうふうに、ちょっとこれは植物上のことですが、いつも植物についてもいろいろ集会でも特に土曜日とか水曜日とかその他の時にしていますので、ちょっと関連でお話をしました。今日のところはもちろんそういう植物の名前をどうこういうんではないわけなんですけども、こういう葉っぱはですね、不思議なことにどこから取ってきたのか、普通は少々高いや、もちろん幼木、小さいのもあるからですね、草を取ってくることもできますが、ちょうどこのようにですね、これ長いわけですね、かなり。このカナリヤシの葉っぱでもですね、1メートル以上もあるわけです。長いんですね。で、もちろん短いものもあるわけですけども、なかなか取れないわけです。で、そういうのを、どうして、どこからたくさんの人たちが取ってきてやったのか。何のために何を持って取ってきておったのか、それもどの福井でも理由とか書いてない。もちろん福井のもあるから、ほら取ることもできますが、 通はそういうものをエルサレムに行くというのはわざわざあの重たい片場の持っていかないわけです。ここに来た群衆には2つの群衆がおって、1つは前からエルサレムに住んでおった人、それからもう1つは遠くから杉越会の祝うためにですね、エルサレムに巡礼という形で年に1度ぐらいはということで遠くからユダヤ人がはるばる旅をしてエルサレムに来た人たちもたくさんおったわけです。そういう2通りのその群衆がおったんですけども、そういう人たちが不思議なことにこの時はですね、何を示されたのか、ここに夏目足をそれぞれがかなりの人が、もちろん全部ではないと思いますが、かなりの人が夏目足のその葉っぱを木を持ってですね、来ておったわけです。そうして叫び続けた。で、ホサナ、ホサナ、叫んで一種の歌のように叫んだんですね。これは、今歌ったですね、この、ホサナ、ホサナ。よくキリスト教のゴスペル賛美にもあります。ホサナっていうのはどうも日本語では全く使われていません。ヘブライ語の中でも、アーメンは、これは非常に大きくなる。明治からよくアーメンというのは知られています。ヘブライ語であるということは知らない人もアーメンは知っている。ハレルヤっていうのは徳島県ではほとんどの人が知っている。一番大きなお菓子屋さんのお店の名前になっていますから、ハレルヤっても知っています。だからこれがヘブライ語だとかいうことは知らないですね、ほとんど。けど、ホサナは全然知らないと思うんですね。で、これはクリスチャンの人でも、ホサナってどんな意味だろうか。はっきり説明ができる人これは少ないわけ。なぜかというと、これヘブライ語は関係してるからで、しかも意味が変わっていったからですね。で、この歌にもありますし、ここに大事なところに出てきますから、やはり、この元の意味は何か、そこの出てくるところをやっぱり引いておいた方がいいと思いますので、これは、さっきそばさんも言われましたが、詩編の、詩編118-25にあります。詩編の118-25で、新共同訳では958ページ。新しい新共同訳では958ページ。詩編の118-25節にあります。これを見ても、どこにホサナがあるのかと思いますが、私たちに救いをって訳されるところの言語が、ホシアナですね。これホシアナ、ホシガというのは救ってくださいという言葉ですね。なあっていうのは今なんです。今救ってください、ホシガナで、それがあのホサナ、簡単になったんですね。で、どうかしようってあります。これはアーナーヤフウェ、ね、なんか日本語のアンナーとよく似てますが、どうかってアーナーというところです。アーナーヤフウェ、ホシガナというのが元のヒブライ語の発音なわけです。それに私たちに救いを、これが星がな、ホサナ、それがだからホサナというのは今救ってくださいというのが本来の意味なんです。それがだんだんと意味が変わって、ここのようにですね、心からの歓迎の意味を表すような言葉に変わっていったわけですね。ここのところでは今私たちを救ってくださいというのもイエス様、日本語では万歳という方なんですね、喜びの叫びというか歓迎の叫びのような意味になっておるわけです。これはちょうど日本語の万歳というのは万年、これ年ですね、年齢。万歳というのはもともとは万年も生きるようにというふうな意味がある万歳。だけど今頃誰それ万歳という時に万年も生きるようにという意味は誰も思ってないわけです。でちょうど英語でも long live 誰それというふうなことで、ずっと前ガンジーの映画があった時に群衆がですね、 long live ガンジー、 long live ガンジーと言ってですね、たくさんの群衆が掛け声を上げてて、 更新をしとったのを覚えています。まあ、こういうところもよく似てるんですね。どんぐりが長く生きれるように生きるように、万歳、万歳に生きるようにと。それが、というふうに、字幕でも、ガンジー万歳というふうに訳してたのを今でも覚えてますが、まあ、そんなふうにですね、意味が変わっていって、ここでは、ホサナ。だから訳しようがないので、そのままホサナとしてあります。そういうことで、ここのところは、こういうふうに、詩編の言葉をそのまま賛美をしていたわけです。でここでですね、王っていう言葉が出てきます。でこれは元のところを見てもらったら、さっきのところにはですね、王という言葉はなかったわけですね。詩編の元のところでは王という言葉はなかったが、ここの人々の叫びにはイスラエルの王にっていう言葉が出てきて、そしてさらにこの15節にも、シオンの娘を恐れるな、見よ、お前の王が来られるんだと書いてあります。これはゼカリア書から引用しているわけですね。これはそのまま王ということがあるわけです。けれどもここでですね、ヨハネ福音書の特別な点があります。それはイエスが王であることを繰り返し繰り返し強調しているということなんです。でここにも2回出てきますね。もっと後の方を見ていただいたら、それがこの特徴がはっきりします。18章からですね、18章の33節から、18章の33節から、19章にかけて、この区間においてですね、王という言葉がどのくらい使われているか、普段聖書を自分で読むときにはそんなことはほとんど考えないけれども、これを書いたヨハネ、神から聖霊を受けて書いたヨハネ、今王ということを特別に強調しなさいということをどうも受けたようです。18章の33節にピラトの言葉として、お前がユダヤ人の王なのかと、王、それから37節にも、それではやっぱりお前は王なのかと言って、イエス様は、私が王であるとはあなたが言っていることだ。さらに18節の39節、ユダヤ人の王を釈放してもらいたいのか。そしてまた19章に入りますと、3節、兵士たちもユダヤ人の王万歳。そして19章の12節、王と自称するのは皇帝に富む。群衆の言葉としても王という言葉が出てきて、で最後にこの十字架につけられておくところでも14節、見よ、お前たちの王だ。また群衆も、群衆の言葉に答えてピラトがもう一度、お前たちの王を私が十字架につけるのか。そしたら祭司長も、我々には皇帝の他に王はないです。それからさらに19節、十字架の上の書き物にもですね、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。で、21節にもまたもう一度、ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくれ。 というふうにですね、ここの終わりの方で何度も何度も書かれています。王ということは12回も書かれています。こんなにたくさんですね、王ということを繰り返すと、もちろんヨハネ福音書だけなんです。他の福音書は、殺そうとする人たちが、ピラトから、群衆から、みんながイエスが何らかの形で王だということを言っているわけですね。そんなものが王であるか、という意味においても王です。お前たちの王を殺すのか、あるいは大行が君を殺す。これは不思議なほどですね、みんなが言おうと言っていないのに、イエスは王であるということ、神様が言わせる人々の口を通して言おうと言わせたというところ。このことは前にも言いましたが、カヤパというその時の大祭司、イエスが混乱を起こした男なら、あいつ殺しちまう。殺してしまったらユダヤ人がみんなのお救いになるということを言ったんですね。でそれも実はですね、カヤパは自分では気づかないですね。イエスの死というものは万人の人々のため、人々のが滅びないようにするためなんです。ということをですね、自分では気づかないながらも、いわば予言としていったんです。そういうことです。それから、日本の現在のニュースで言ったら、300万円にもなろうというですね、本当に目が飛び抜けるぐらいのものすごい高価な行為を注いだのです。ヨハネ福音書にありますように、そのマリア自身は気づかなかったけど、イエスの死の葬りの準備をここにしたことに、このそれぞれ現れる登場する人々、自分では気づかないながらも、大いなる神の最後の見てによって用いられた神の家が道具として使われていったという。そしてイエスは人々のために死ぬのだと、そして本当の王なのだということを、さまざまな人たちがですね、自分では聞かないながらも脅迫して述べていったということですね。このことが今日のところでも大きな意味になっています。表面のところから隠された意味がありますが、その王という言葉がヨハネ福音書で特別に重要な意味を持っていること、そのところが分かりますが、実はもっと前にそのことは問題が私にされたことです。それはヨハネ福音書の一番初めからそうなんです。初めから終わりまでこの福音書は特別にその問題を扱っているんですね。他の福音書はそういうことがありませんが、ヨハネ福音書はそれはどこだったのか、このヨハネ福音書を学び始めて、1年半ほどもなりますから、もう最初の方だいぶ前ですね。初めのところに来たどこにイエス様が王であるというようなことを強調がさせていただく。それは第一章から出てくるんですね。一章の49節、ヨハネ福音書一章の49節、ここにもですね書いてあったんですね。それは一章というのはヨハネ伝においては特別に重要な、それから後の内容を例えば総まとめしています。でその一章のですね、最後の言えば墨作りのようなところに書いてあるんですね。それはナタナエルという人の言葉がここに出てきます。ナタナエルはほんのわずかなことというのが義務ということでも、ヨハネは神からの聖事インスピレーションと受けたわけですね。そしてまだ12の弟子たちですらも、イエスが神の子、神と同一であるということがわからなかったのに、早くもナタナエルはあなたこそは神の子です、 含めて同族の方、そしてイスラエルの王であったまで、イスラエルの王、これは狭い意味ではもちろんユダ、いわゆるユダヤ民族ですけれども、黙示録には広い意味で使われておりますが、イスラエルというのは神の民、唯一の神を信じる人々を象徴的にイスラエルの民と言ったりしますが、そういう意味で最終的にですね、この王であるということを一章の最後のところ、一章全体が先ほど言いましたように、いろいろその他の内容の総まとめですが、そのところに出てきて、イエスは王なんだ、王ということはあらゆるものを今も愛を持って敬意を持って支配し導いておられる、そういうことをはっきりですね、深く知れていることがいかに重要なことか。イエスは王だ、全てのことを支えなさった、だから罪というですね、最大の束縛も解き放って捨てることもできるということになるんです。それでこの王の問題は、このヨハネ福音書のもう少し真ん中頃にもやはり出てくるわけですね。がヨハネ福音書の6章のところです。15節、6章のところにも、6章の15節ですね、これはパンの席、5000人のパンの席のところ、イエスが神の力を持っている、男だけでも5000人の人を満たした、これは前から言いますが、その後2000年間にわたって全世界で起こる数々の奇跡をいわば象徴していたんですね。イエスは実際にですね、こういうふうに不思議な方法で5000人以上を満たすことができた。それだけで終わっています。残りも12の子をいっぱいにあったという話に書いていますが、イエス様が祝福されたものは無数に満たして、使っても使っても終わらない、ね、残ったものも完全ではないから、それで私たちも満たされているんですね。で、その福音そのものがこの5つのパンでもある。わずかの10人ので上司が半分も占めるような、本当に小さな小さな鳥に足らないものです。神の祝福をそのことができる。2000年経ってもずっと広がった。その5000どころじゃないですね。よく言ったら5000人のパンを満たすテロを満たすはずがない。5000人には絶対不可能だと言って、5000人どころだ。何億という数知れない人たちが、この2000年間、イエス様が祝福した小さなパン粉のようなもので満たされてきたわけ。そういう大きなことをしましたから、人々は、イエスをですね、王にしようとして出す。はい、イエスは、人々が来て自分を王にするために連れていこうと、その時に他に手を切り取って一人で病に帰る、そして祈られたという、ここで間違った王についての考え方がヨハネらしい静かな一言で切り取られている。王というとほとんどのこの時のユダヤ人かつてのダビデ王のごとき全領域を武力で支配している、そうして実際に目に見える領土をよく広大にして支配をする、そういう王だと思い込んでいたんですけど、イエスはまさしく王であるけれども、そのようなかつての王とは全く本質的に異なる王なんだというです、ね、それがまた今日のところに深く記されておりますね。もう一度元のところに入りますが、ここの基礎のところは、そういうこの王ということがわざわざ書いてあるのは、さりげなく何でもないの書いてはなくて、ずっとヨハネ福音書の初めからのですね、最重要問題の一つとしてここに出てくる。それを知っていて初めて知るよと、このイエスがロバの子供を見つけて、それは 別にですね、別の村、村に繋がれた小さな道がおるから、それを見つけたらですね、主が必要とされちゃう。主が必要なんだと言ったら、話してもらえるんだ。不思議なことを言ったら、その通りになってですね。弟子たちはその時にその驚いたんですね。イエス様を見たことがない、その隣の村に行って、本当におった。主が降りるようなのですと言ったら、答えられた。このことは、いろいろに、他の人たちによって推薦されてきたんですね。自分の個人的な気持ちとか欲望で欲しいと思って与えられない。与えられてもすぐにそこから悪いことが生じちゃう。本当に純粋な気持ちで、主のため、そのため、主がおいでようなんだと思って願うのが、与えられていくね。これは本当にそういうことがあるんですよね。主がおいでようなんだったら、この小さなドバの子が与えられていく。それは他の人にとっても書いてあります。ヨハネは別のことを強調することがあって、それはそのことは書いてありませんが。少し前にこの家の発表もですね、できましたが、前は、ここまでだったんですね。ここから少し前だったから、とってもその入りくらいに本当に困っていましたが、こういうふうに広くなって、こんなに広くなったんですけども、本当、独自に近くもが、この入ることに入れるんです。それも、自然にですね、本当に自由な地で、研究されて、それでこの人間に、本当、不思議なことなんですね。死が多いようだということで、見つかげられたんですね。そういうことでですね、ドバの子をわざわざ見つかって、さっきも触れられましたが、王というものはですね、一番惨めなロバ、残機、残機なんていうのはですね、ロバっていうのは愚かなようなシンボルとも言われた。少しも見栄えがしない。ね。まあ、ロバといっても日本ではね、見かけないからピンとこないかもしれませんが、動物園の方に、そうですね。一番殺到としてはですね、白い馬、白馬。白馬にまたがるというとですね、昔の天皇さんなんかもですね、そういうものにまたがった。ナポレオンとか、有名な皇帝なんかが、大体はですね、非常にこの有名な馬、そんなですね、カラール馬、殺到として皇帝とか王というものは、そんなにふさわしいということです。それと比べたら、ロバそのものが全然見栄えがしない。人はあんまり乗せたりしないで、荷物を運ぶ運搬用だ。それにさらにまだ切ったりロバの、そんなロバの子、みつぼらしいものに乗ってですね、入ってくる。これが一体王なのか。どう見てこれは王らしくないわけです。いわゆるこんにかっこよくないですね。でもイエス様はですね、生まれる時も汚い、暗い、真っ暗な嫌な匂いのする、馬小屋、家畜小屋で生まれられた。そんなところで誰も生まれないですね。人間でもそんな馬とかの餌入れの中で、そんな汚いところで生まれたりしない。そういうふうにわざわざ神様はこのようなくらい汚い場所に生まれたきましたけれども、王としてみんなの前に宣言するっていうか、明らかにですね、わざわざ言うと、ロバの子を探して持ってくるような。これを見ても、いかにイエス様が普通の私たちのイメージと遠いかと思います。どんなに小さなものでも、みつぼらしいものでも、神様が使うと非常な立派なものになるんだ。かえって神様っていうのは、その2倍のしない小さなものをかえって使われるということがよくわかるんですね。人間は、なんとかして立派な家に住みたいとか、立派な服を着たいとか、立派な地位、社会的な地位に着たい。立派な、そういう、こんなでもちろん持ちたい。いつもそのように立派な、立派な、ということを考えて、他の人から、立派だな、と、言うてもらう、褒めてもらう、そういうことを考えやすいですね。必死になって、一度そういうことばっかり多いんです。社会的な地位。会社の社長になったらすまないで、今度は、政治、県会議員でたい、国会議員でたい、ね。それもみんな、立派そうなものを求める、非常に根強いその願望。 イエス様、それは全部を退けるというようにですね、まがえてまいり、そして王として来られ、みんなの前でこの時にも、あの子を選んだ、ね。これで、多くの日本のクリスチャンが思い出すのは、このやはりこの我々、内村さんの流れを組んでですね、100年余りこうした形で、集まりを作っておりました。教会という言葉を使われて、教会。これは、この言語のエクレーシア。聖書には、教会と訳されていますが、建物を意味する箇所は一箇所もない。すべてこれ、エクレーシアは前から言っていますが、エクは何々から、ロンパーとアウト。ね、これ、カレーシアはコールですね。呼ばれたもの。あるところから呼び出されたものの集まりをエクレーシアと言います。建物を決して一箇所にしてないということは、はい、そうですよ、ね。ですから、本来の意味は、これは集まり、集会である、コングリエーションです、ね。そういう意味で、とても、聖書とキリストを中心とする集まりという意味で、そのエクレーシアという意味で、特殊な教会、キリスト教会というものです。そういうことでありますが、そのところでですね、それでこの重要なことはですね、そういう小さな集まり、一番このよく日本で知られているのが、その内村感動のやはり影響を受けた榎本康郎さんですね。この人はおそらく日本の教会の牧師さんの中でも最もよく知られた人じゃないか、この本は非常によく読まれたんですね。私も今から34年ぐらい前にこの本を初めて見た。この小さなロバの子っていう、これはその時は私が町人になってから、2年目ぐらい、もうずっと昔なんですが、その時に私が初めての高校の勤務先の学校で町人をしてた時に、理科の町人をしてた時に、その最初に放課後、勉強終わった後でですね、自由に集まりして、フィリピンの言葉とか、聖書を読むから。で、集まった人たちの中の一人が、すぐ卒業して、県外。その県外行った人が、この本はとっても感動して涙が出たとか、笑ったり涙が出たりしましたよと、わざわざ本を送ってくれたわけなんですね、私の教え子から本を送ってもらったという経験の機会だったので、私が送る方が興味あるんですけど、それがこの本です。その時まで私知らなかった。で、涙を流したり笑ったりしもって読んだというか、まあ、教え子が送ってくれたわけだからと読んでみたら、とってもこれは意味の深い本ですね。とっても簡単で誰でも読める。難しい進学があるわけじゃなくて、哲学を書いてないと。知識をいっぱい知ってらっしゃるんでもないわけです。もともとこれは四国の今治教会の中報という小さな新聞ですね。中報に連載していたものを他の人が進め回ってこういう本にしたものですね。もともとこういう本にするつもりなんかなかったわけです。本当にその教会の狭い人たちだけに知らせる、自分の勝手の経験知らせるという、そういう小さな目的だった。その小さな小さな目的が日本中でクリスチャンのほとんどお見せとか相当たくさんの人はこの本を知るようなんですね。何十年ですね。これは一度知られるようになったのは、皆様知っているように三浦綾子さんという日本のキリスト教伝統的作家としては日本で最も影響力の大きかった三浦綾子さんが、やはりこの人の本を旦那さんから、三浦さんから紹介をされてですね、そしてこれを読めた、ぜひ読めてください。このこんな小さい話だといつもこの面白そうでない題ですね。なんか平凡すぎるし意味もない、全然魅力的でないし題だから、ほんま放ってやった。だけど旦那さんがですね、お前あの本読んだかった、あれはとても読んでみなさい、また言われたもんだから仕方なく読み始めたらとっても良かった。それですぐに20冊余分に注文してですね、そして伝道に使った。それだけで終わらなくて、三浦さんはどうしてもこの本をですね、もっと詳しくドキュメンタリー風の小説にしたいということで、日本のあちこちを訪ねて アメリカまでこの取材のために行って、そうして、このスピードバ先生物語という本を、これもっと分厚い本にして、そうしてそれを書き上げたんですね。まあ、そういうこともあったから、読み知られるようになった。これが、この本自体はそういうスピードバ、この人がこれどういう気持ちで作ったかと書いてあります。最後にですね、後書きと書いてあります。で、この、で、私もすぐにですね、とても心に残ったので、はがきを出したわけです。で、はがきを出したすぐに向こうからも、給付を送ってくれたんですね。で、それ以来何回か、何年間か渡って、そういうつながりがお料理にあったわけなんですけども、後書きと書いてあります。これは私の牧する今治教会の給付に、キーロバと題して、2年間余りにわたって、連載したのに、少しばっかり手を加えてまとめたもの。キーロバというのは、イエス様がエルサレムに入場なさったときに、お乗りになったロバの子のことで、新約聖書にその時の情景が記録されています。そこには、向こうの村につながれていたところ、主がおいるようです。と言って呼び出されたことが記されているんですが、この小さいロバの子を短く縮めて、キーロバと私が勝手に名付けたのです。私はしばしば子供たちに小さいロバの話をしてきましたが、いつの間にかそれは自分自身にも当てはめているようになりました。というのは、このロバの子が向こうの村につながれていたように、私もまたキリスト教には全く無縁の環境に生まれ育ったものであります。この江本さんはこの徳島の近くの淡路島生まれなんですよ。淡路島の近くですね。私の幼友達が、私が牧師になったことを知って、キリストもえらい損をしたもんじゃのうと言ったそうですが、その評価の通り、異性の点でも人柄の上でもおよそふさわしくなかった私であります。ですから、同じ馬科の動物でありながら、サラブレッドなどとはおよそ桁違いにうどんで、見栄えの違い黄色が小さなロバに一つを共感を覚えるのです。しかし、この名もないロバの子も、ひとたび主のように打ち出されたと。その背中にイエス様をお乗せする光栄に呼ぶ。おまけに群衆の喜びの声に迎えられて、エルサレムへ入場することができたもの。私のような者も、キリストのしもべとされた人ら、身に余る光栄に浸され、不思議な導きで今日に至ります。つまり、あのキーロバが味わったであろう喜びと感動が、私にも、と伝わってくるのです。この喜びを何とかして多くの人々に伝えたい。それがこのキーロバを書いた動機です。連載を始めるとあちこちから励ましをいただき、本にするようにという温かい説明もあります。というふうなことです。これは自分自身が実は本当に見栄えのしない、ね、何も取り柄もないものだったのに、イエス様がですね、お乗せする道具になったという、そういう声を乗せたんですね。で、そういうふうに、そのまま、どこから読んでもですね、この、進行よくわかります。で、この、中間指摘は、この榎本さんはもう亡くなって、召されてですね、大分になりますね。1977年の7月、7が3つも続いている時に亡くなられたんです。1977年の7月27日、現在のアメリカ行くで、それで亡くなられていましたが、もう25年も前に召されましたが、この榎本さんに内村勘三のことを特に教えたのが、あの高知の林武さんですね。前に私たちの四国合同集会で一緒に会ってお話もしておりますが、そしてこの人の葬儀もこの高知の林さんがなされたわけです。こういう同志社進学校の時からの友達ですね。まあ、こういうことで、ここの記事は昔の 2000年も前のことでありますが、こうして私たちにもですね、何か身近なことに一つ繋がっておるということで、ですからこのところはですね、いろいろな意味がありますが、大きく2つの意味があるんですね。イエスが王であるということをヨハネは初めからその強調して、私たちにとって本当にこれは大事なこと。何が支配するのか、あのアメリカのああいうふうな出来事を見たら、これはもう悪が支配する。またアメリカはいうふうにキリストの教えに反してですね、そして武力でもって報復、敵のために祈れということでイエス・キリストがはっきりしたことが、またパウロのですね、私たちの戦いは霊の戦いである、血肉に対するものではないと新約聖書では疑うやつもないようだ、はっきりと書いてあるにもかかわらずですね、武力の攻撃法と使い手をするなとイエスも言われたわけですね。祈る、逆に良いことをなせと、そういうことをして、そういうふうに武力、意味もない人、あるいは爆弾とかその他の火炎でいっぱい怪我をしたら死んだ、そういうふうな悪がいっぱいある。そんな遠くでなくても身近にもたくさん悪いことが知らない、だから悪が支配するのではないか、間違って思う人もたくさんあるけれども、実は愛と誠実を持った神様、イエス様が支配なさっているんだ、どうなんだ、そういうことを言う。この当時はすでにキリスト教の迫害が非常に激しくやって、もう30日近くもなっています。ヨハネ福音書は紀元1世紀の終わり頃ですから、ネロ皇帝の迫害は紀元60年代、迫害しても30年後でも経つぐらい、あちらこちらで、ローマ皇帝のために殺される人も、悪が支配しているのに、それでもイエスは王なんだ、ということですね。こういうような福音書を読むことによって、聖に励ましていくことです。そういうふうな世界的な、社会的な大きな方面のことと、また違って、私たち一人一人が小さなロバのこと、イエス様をお乗せすることがある、そして用いてくださる器となるんです。そういったこともどうしに変わっていく。